おはようございます。今日は、イエス様の復活を記念するイースターです。キリスト教にとって復活、イエス様の復活っていうのはまさに信仰の土台であります。復活がなければ私たちの信仰は虚しいと聖書に書いてあります。で、私たちの信仰の中で大切なことがいくつかあります。一つはクリスマスですね。イエス様が来られたクリスマス、そして、十字架復活とですね、私たちキリスト教徒にとって、大切な事柄です。でどれも大切なんです。イエス様が来られなければ救いの技はなされませんでした。十字架にかからなければ罪の許しはありませんでした。そして復活がなければ私たちは今なお罪の中に行って死んでしまうものでした。で復活というものは私たちに、たとえ死んでも生きるというですね、その死ぬことに対することに対して勝利ですね、蘇るということを私たちに教えております。この復活について、見ていきたいと思います。では一言お祈りをいたします。愛する天のお父様、今日はイエス様が復活されたことを記念するイースターであります。イエス様が十字架にかかって死んでくださり、また蘇らなければ私たちの罪は許されていませんでした。なお私たちは罪の中に苦しんでいるものでありました。その罪を許し私たちに生きる希望を与えてくださいましたのがこの主の復活であります。そのことを本当に記念して毎週日曜日に私たちは礼拝を守って主に感謝を捧げております。どうぞ復活のことを忘れずにいつも思うことができるように導いてください。これからの聖書を学ぶとき、聖書を見るとき、どうぞ主がお守りください。イエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。今日はイースターということで主の復活ですね。で今日は、先ほどお読みいたしましたヨハネの20章の16節から18節に出てきます、あのマグダラのマリアという人を通して、イエス様の復活について、見ていきたいと思います。でここにですね、生み出しました。16節に出てきます、イエスは彼女に言われた、マリアと言ってますね。あの聖書にはマリアという人がたくさん出てきます。で、今日見ていくのはマグダラのマリアという人です。で聖書の中では有名な人です。でマグダラっていうのは地名ですね。マグダラっていうのは地名です。ガリラヤの、西の方にあります。ガリラヤ湖の西の方にありますマグダラという地方があります。その町があります。そこの出身のマリアですねについてです。また聖書何箇所か開けますので、またこちらの方の、を見ていただきますと聖書箇所が出てきます。さてこのマグダラのマリアという人なんですけれども、彼女について聖書はですねどういうふうに彼女のことを紹介しているかというと、ルカの8章の7節、ルカの8章の2節にですね、ルカの8章2節、前の方これ見てください。また悪霊や病気を治してもらった女たち、すなわち7つの悪霊を追い出してもらったマグダラの女と呼ばれるマリアというふうに出てきます。この人が、聖書はこの女の人のことをこのように紹介しています。7つの悪霊を追い出してもらったマグダラの女と呼ばれるマリアですね。で、7つの悪霊に疲れていた人ということになります。私たちはあの悪霊に疲れているとか言うとなんかすごい すごい人だったんだろうなというふうにも思います。でどんな、ただですね、7つの悪霊に、疲れていたということで、こう精神的な病を負っていたのかなとも思います。で何か私たちそういう人見ると差別的な思いを持ってしまいます。ただですね、人間的に見るとそういう人を見ると、日本人はね、特に親の因果が子に移りという、何か親が何かしたのか、でユダヤ人もそうですね、この人がこうなったのはこの人本人の責任ですか、親の責任ですか、というふうなことを言っております。何かやっぱりそういうふうに思ってしがいがちですですね。でも聖書はそういうことは一切教えておりませんですね。悪霊に疲れたからといってその人が悪いとは言っておりません。で親の責任、その人の責任とは一切言っておりません。でその人はこのように癒されております。で精神障害者フェローシップというのをやってみますと、斉藤先生がね初めて言ったんですけど、こういうことはちょっときっかけになったみたいです。で今、こういう精神障害者フェローシップやってて、悪霊に疲れている、あの人は悪霊に疲れているという人はもうほとんどいなくなりました。全部脳の病気だということが分かってきております。今はありません、悪霊に疲れるということは。聖書の時代はなんかこういうふうに言ってますのでね、あったんだと思います。でなぜ聖書の時代にこういう人がいたのか、イエス様の権威を知らせるためです。悪霊でさえも追い出す権威のあるイエス様ということです。だから弟子たちにその権威を授けていきますね。つまり神様、サタンと神様比べたらどちらが上か、神様なんだということです。で神様には悪霊に疲れた人を追い出す権威さえあるっていうこと、そういうことを教えていくんですね。で私たちは、もちろん私たちは悪霊に疲れているわけではないですけども、でもエペソの2章の1節から3節言いますと、こういう言葉があります。エペソの2章の1節から3節、ちょっと読み出しますね。さてあなた方は自分の背きと罪の中に死んでいたものであり、かつてはそれらの罪の中にあってこの世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者、すなわち不従順の子らの中に今も働いている霊に従って歩んでいました。私たちも皆不従順の子らの中にあって、かつては自分の肉の欲のままに生き、肉と心の望むことを行い、他の人たちと同じように生まれながら身怒りを受けるべき子らでしたということです。悪霊に疲れているわけではないんですけれども、特にサタンですね、悪霊に従って歩んでいたということを言っています、ね。ですから私たちは悪霊に疲れているわけではない、確かにないかもしれません。でもその悪い霊に従って歩んでいた、それがかつての私たちだと聖書は言っております。だからその悪霊に、サタンに従って歩んでいた、つまりそれらの罪の中にあってこの世の中のこの世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者、すなわちサタンですね、不従順の子らの中に今も働いているこのサタンに従って私たちは歩んでいたんだと。だから私たちもですね、この不従順の子らの中にあって、かつては自分の欲の 肉の欲のままに生き、肉と心の望むことを行い、他の人たちと同じように生まれながら御怒りを受けるべき子らでした。これが私たちの姿です。そうするとですね、私たちは神様の前に本当に罪深いで、私たちはそんなサタンに従って歩んでいるとは思わないんですけれども、でも聖書ははっきりとそのことを言っています。生まれながら御怒りを受けるべき子らでした。先週ジュニアキャンプというのがありまして、中学生高校生を特に対象にしたキャンプで、全国から200名以上が集まりました。すっごい 雨風の中でのキャンプで、宿泊棟と食事する棟と集会する棟と違うので、その中をもう本当に傘を差して雨と風のすごい中を移動していってというキャンプでしたけれども、まあ、とても恵まれた。後でね、こうちゃんが報告してくれますけれども、そのキャンプの中で、文化会というのがありまして、で私も一つの文化会に出たんですけれども、なんだっけ、学校生活、学校生活ということで出たんですね。で、ケンちゃんと一緒に出たんですけども、その中でですね、学校生活という中でどういう話するのかなと思ってすごい興味を持って行ったら、そのお話の中で先生がですね、その分科会の先生がピアプレッシャーという言葉を使ってました。ピアプレッシャーって聞いたことありますか？まず最初に、こういうね、こういう席の図を出し、図を書いて、どこに座りますか？座りたいとこに印つけてくださいって言ったら、だいたいここに座りたいっていうのがあって、だいたい後ろの方に集中したり、横の方に集中するんですけども、みんなだいたい横にこう一線、ずっとこうあるんですね。で、ピアプレッシャーっていう言葉は、仲間からの圧力、同調圧力という言葉です。で、周りの人たちと同じようにならなければならないというプレッシャー、圧力のことなんだそうです。で、周りの仲間から実際に圧力をかけられる場合もあるし、そのようにならなければならないというですね、自分にプレッシャーをかけている場合もあるっていうんですね。つまりどういうことかというと、みんなと一緒じゃないといけないっていうね、そういうプレッシャーです。みんなから浮くのが怖い、目をつけられるのが怖い、目立つのが怖い、その場の雰囲気を乱すのが怖い、空気読めない人になりたくない、みんなと同調していなきゃという気持ちがピアプレッシャーの中にいる人たちが感じるものだそうです。まあそういう中でね、学校でそういう仲間と一緒に、中学生高校生でももうやっぱりそういうことを感じていく。で、何が一番大切かってやっぱ友達っていうのが 70% ですよね。で、迷惑かけてはいけないったりとかですね、まあ、中学生高校生でもそういうことを思ってるわけです。友達と一緒にいるときにこう自分だけ、要するに、何ですか、KY、空気読めない人になっちゃいけないっていうのはね、そういうプレッシャーをかけてしまうんだと。で、その、ある中にですね、テキストの中に、こういう例が出てたんですね。このピアプレッシャーでは、これね、本当に実際にあったことなんだそうですけども、仲のいい学校の友達3人に、明日の夜、太郎くんの家に燃えている花火を投げ込みに行こうぜ、楽しいいたずらだよ、と言われたんだそうです。で、ずっと仲良くしている友達だから、断りにくいんだけど、どうしたらいいかなっていう。というのが出たんですね。だからプレッシャーをかけられる。 で非常に生きづらい世の中なんだと思います。中学生高校生でもそういうプレッシャーがかかる。まあこの答えは聖書からねずっと導き出して、一番いいのは自分の立場をちゃんと言って、そして聖書からこう教えていくっていうのがいいんじゃないかっていう答えだったんですけども、人っていうのはこうあらねばならないと思ってしまう。で、人に迷惑をかけてはいけない。もちろんそうなんですけれども、それがあまりにも強くて周りの人たちに、同調していかなければいけないから自分もそれって何かやってしまうんですね。子供の頃ってよくあったと思います。で、なんでそうなっていくかというと、これはまさにこれなんですよ。サタンに従って歩むということです。サタンの働きっていうのは私たちを神様から引き離そうとする働きであります。ですからサタンは悪い方に誘惑をしていくですね。私たちもかつてはそのような生き方をしていたんですと聖書は言ってるわけです。で、このマリアなんですけれども、マリアは7つの悪霊に疲れていたわけです。で、彼女がどういう生活をしていたかはわかりません。ただそれを追い出してもらったってことね。彼女の本当にこの生きづらさ、この悪霊によって非常に苦しんでいた、それを追い出してもらったということで、彼女はイエス様に対する感謝の心が出てくるんですね。で、今ルカの8章を開けてるんですけども、7章にですね、一人の罪深い女の人の話が出てきます。ルカの7章の37節からですね、37節から、この人がマグダラのマリアと言っているわけではありません。でもこの人がマグダラのマリアじゃないかと言っている人もいます。それは分かりません。ただ違うかなと思います。ちょっとしばらく読んでいきますね。すると見よ、その町に一人の罪深い女がいて、イエスがパリサイ人の家で食卓についておられることを知り、香油の入った石膏の壺を持ってきたとあります。ちょっと36節だ。いいですか。36節に、さて、あるパリサイ人が一緒に食事をしたいとイエスを招いたので、イエスはそのパリサイ人の家に入って食卓に着かれたんです。その家に、そしたらそのイエス様がそのパリサイ人の家で食卓についておられることを知って、一人の罪深い女が入ってきたんですね。これ非常に不思議な、普通食卓に招かれた時に招かれてない人が勝手に家に入ってきたっていうのは非常に不思議な感じを受けます。でも当時はですね、こういう先生っていう、ラビと言われるこういう先生が来た時には門を開いて誰でも自由に入れるようになってたんですね。で、この女の人はこの罪深いと書いてますので、多分遊女かなんかだったと思います。とてもパリサイ人という宗教家の家に入ることができない人なんですよ。普通こういう人は絶対入らないんです。でも彼女は入ってきたんですね。昔遠藤周作っていう作家がいましたね、カトリックの人ですけれども、あの人が確か聖書の中の女性たちっていう本を書いて、この人のことを書いてたと思います。で、その中で遠藤周作はこの女の人がですね、自分がそういう遊女をやってて、そしてやがてはね、年を取って行った時に自分が一体どうなっていくんだろうという、そういう将来に対する強い不安ですね、不安を持つわけです。そして人々からはいろんなこと言われて蔑まれていたわけですね。で、彼女は まあ、彼女はしたくてそうなっていったわけではなくて、何かやはりいろんな事情があってそうせざるを得なかったんだと思います。そういう中ですごい苦しんでいる時に、このイエス・キリストっていう方が来られて、この方はそういう神様のお話をして、そしてそういう遊女とか罪深い人たちを招いておられるという話を聞いていくわけです。で、じゃあ私もその人に受け入れられるのかっていうことね。で、もしかしたらどこかでそのイエス様の話を聞いたのかもしれません。それで、この女の人は自分もイエス様に受け入れられているんだ。こういう罪深いものでも、この方は他の人と違ってね、お前は悪い女だ、お前は悪い女だっていうふうに言わずに、この私も受け入れてくださっている。ということを知って、このイエス様が近くに来られたっていうんで、もうとにかく会いたいという思いで入っていくわけです。しかも、石膏、香油の入った石膏の壺を持って行ってますから、もう最初からこの方の足にそれを塗ろうとしてきます。で、当時の食事っていうのは、今の日本の食事とは全然違います。で、特にですね、ローマの形式をから来てるんですけれども、裕福な人とか正式な宴会では横になって食べるのが普通だったんですね、まあ、あるいは椅子に寄りかかってね。ですから足、左の肘でついて右手で一つのお皿からそこに料理とかね、ソースにパンを浸して食べるということをしておりました。ですから足を投げ出してたわけですね。だからその足元に彼女は行きます。そして彼女は何をしていったかというと、38節からですね、そして後ろからイエスの足元に近寄り、泣きながらイエスの足を涙で濡らし始め、髪の毛で拭い、その足に口づけして香油を塗ったとありますですね。このような行為をするわけです。で、このパリサイ人、イエス様を招いたパリサイ人は39節で心の中で言っています。イエスを招いたパリサイ人はこれを見て、この人がもし預言者だったら自分に触っている女が誰で、どんな女であるか知っているはずだ。この女は罪深いのだからと心の中で思っていた。これが普通の人の思いです。これが私たちのやっぱ思いなんだと思います。罪深い女の人がいて、この人本当に預言者なのか。こんなことをして、こんな罪深い女に自分の足を触らせて。これが普通の人の思いです。でもイエス様はそれをそのままさせます。そしてイエス様は一つの例え話をされます。それが41節からですね。41節から、ある金貸しから二人の人が金を借りていた。一人は500デナリ、もう一人は50デナリ。1デナリは一人の労働者が得る1日の賃金です。だから500日分の賃金、もう一人は50日分の賃金になりますね。彼らは返すことができなかったので、金貸しは二人とも借金を帳消しにしてやった。それでは二人のうちどちらが金貸しをより多く愛するようになるでしょうか。これその招いたパリサイ人に行きます。シモンがより多くを帳消しにしてもらった方だと思いますと答えると、イエスはあなたの判断は正しいと言われたんですね。ここにね、借金してる人がいるわけです。まあ、1デナリ1万円としますと、500万借りた人と50万借りた人がいたわけです。で、2人とも返せないと言った時に、この金貸しはかわいそうに思って、じゃあ2人とも、じゃあ許してあげるよと言ったんです。もう返さなくていいよって言った時に、どちらの方がより多くその金貸しを愛しますか。より多く許してもらった方です。確かにそうだ。で、この後見ますとね、 それから彼女の方を向きシモンに言われた。この人を見ましたか？私があなたの家に入ってきた時、あなたは足を洗う水をくれなかったが、彼女は涙で私の足を濡らし、自分の髪の毛で拭ってくれました。足を洗うっていうのは当時外から来るときに非常に汚いんですね。外、あの土ぼこりのするところですから、だから足を洗うっていうのはもう当然のことだったんです。でもあなたは足を洗う水もくれなかった、くれませんでしたね。でもこの女の人は涙で私の足を濡らし、自分の髪の毛で拭ってくれましたって言います。髪の毛っていうのは女の人の栄光なんですよね。それで洗ってくれた。そしてあなたは口づけしてくれなかったが、彼女は私が入ってきた時から私の足に口づけしてやめませんでした。さっき言ったように足は非常に汚いところです。そこに口づけしてやめなかった。あなたはこの口づけっていうのは挨拶の印です。特にお客さんをもてなす時に口づけして挨拶なんですね。そして46節には、あなたは私の頭にオリーブ油を塗ってくれなかったが、彼女は私の足に香油を塗ってくれました。オリーブ油というのは非常に安い油です。香油は非常に高価な油です。どちらが多く愛したかですね。このパリサイ人のシモンという人は女の人を非常に蔑んでいました。こんな女っていうふうにね、罪深い女と蔑んでました。ところがイエス様は、この女の人は私にこのようなことをしてくれました、なぜならば、47節見ますと、ですから私はあなたに言います、この人は多くの罪を許されています。彼女は多く愛したのですから、許されることの少ないものは愛することも少ないのですと言っています。愛するっていうのは、許されるっていうのは測ることはできないんですね。だからこれは自覚の問題です。あなたはどれほど自分の罪が多く許されたかと自覚してますかってことです。彼女は自分の罪が本当にたくさん、大きな罪を私は持っている、それをイエス様は許してくれたという自覚を持っているんです。それは彼女が私を多く愛してくれたからです。これは自覚の問題です。そしてイエス様は彼女に、あなたの罪は許されてますと言ったんですね。だからここで、この彼女はイエス様によってね、自分がいかに罪深いかっていうことを自覚して、この私の多くの罪が許された、だからこのイエス様を多く愛していくわけですね。マグダラのマリアも同じなんです。7つの悪霊を追い出してもらったってことは、彼女にとってみたらまさに多くの愛だったんです。イエス様が私を、本当にこれだけの愛で私を許してくれたんだ、その自覚があったからこそイエス様を多く愛したいと思うんですね。で、この8章にマグダラのマリアのところがですね、8章の2節で出てきますけれども、8章3節には、ちょっと2節からもう一回言いますね。また悪霊や病気を治してもらった女たち、すなわち7つの悪霊を追い出してもらったマグダラの女と呼ばれるマリア、ヘロデの執事クーザの妻ヨハンナ、スザンナ、その他多くの女たちも一緒でやった。彼女たちは自分の財産を持って彼らに仕えていた。当時ラビと呼ばれる先生には、このように女の人たちが仕えて彼らの生活を支えていたようです。イエス様にもですね、このような女の人たちが仕えて財産を持って仕えてたんですね。で、ここの常に女の人たちが出てくるとき、その先頭に必ず出てくる名前がマグダラのマリアです。だから彼女は、マグダラのマリアはこの女性たちのリーダー格として、みんなを励ましながらですね、みんなを導いてですね、イエス様に従っていったんだと思います。それほどまでに従ったのは、イエス様によって多くの罪を許されたという自覚を持ってたからです。 だからこそ多くを持って愛していくわけですね。で、彼女が、ずっとイエス様に従っていくわけですけれども、さてイエス様が十字架にかかって殺されていきます。その時も一緒でした。マタイの27章の55節見てみますと、マタイの27章の55節ですね、55節と56節、ちょっと皆さんもこちらで、そこにですね、またそこには大勢の女たちがいて遠くから見ていた。ガリラヤからイエスについてきて仕えていた人たちである。その中にはマグダラのマリア、ヤコブとヨセフの母マリア、ゼブダイの子たちの母がいた。ということがあります。ここにガリラヤからずっとイエス様についてきたんです。長い距離ずっと一緒についてきて仕えてたんですね。そしてここはイエス様が十字架にかかっている場面です。イエス様は十字架にかかっている場面です。イエス様が捕らえられた時に、弟子たちはほとんど逃げていきました。ヨハネ以外みんな逃げていきました。あのペテロでさえもイエス様を否定していきます。しかし、ヨハネがね、ヨハネだけがイエス様の十字架のもとにいました。あとこの女の人たちなんです。女の人たちは、弟子たちが怖くなって逃げた、行く中で、ずっと従っていくんです。もしかしたらイエスにお前も従ってたのかって言って捕まるかもしれない。でも彼女たちには恐れはないんです。イエス様に対する愛は恐れを取り除きました。恐れを取り除いて女の人たちは十字架の元までついてきます。そして、それだけではなくて、マルコの方に来ますと、すみません、ちょっといろいろと言います。マルコの15章の47節。マルコの15章の47節ですね。十字架のもとに行っただけではなくて、ここにありますように、マグダラのマリアとヨセの母マリアは、イエスがどこに納められるかよく見ていたとあります。イエス様が十字架から取り下ろされます。十字架にかかって死なれます。そして取り下ろされます。そしてアリマタヤのヨセフという人が自分のお墓にイエス様の体をお墓に納めるんですね。でもこの女の人たちはどこに納められるかよく見ていくんです。イエス様の体が取り下ろされた。そしてアリマタヨのヨセフの墓に入れられていく。それをね、ずっと最後まで見ていくんです。ずっと最後まで見ていくんです。そして今度すみません、ルカの23章56節にはですね、このように書いています。ルカの23章の56節ですね。それから戻って香料と香油を用意した。そして安息日には戒めに従って休んだったんです。ちょっと前から言いますとね、53節から言いますと、彼は体を下ろして天布で包み、まだ誰も葬られていない岩に掘った墓に納めた。この日は備え日で安息日が始まろうとしていた。イエスと共にガリラヤから来ていた女たちはヨセフの後についていき、墓とイエスの体が納められる様子を見届けた。それから戻って香料と香油を用意したって言うんです。ね、ヨハネの福音書を見ますと、ニコテモっていう人も来てイエス様の体に、で香料を乗ってるんですね。でそれを見てるはずなんです。でも自分たちもそれを用意していくんですね。ということは自分たちでイエス様の体に香油を塗りたいというですね、ここにですね、女の人たちのイエス様に対する愛が非常に溢れていると思います。そしていよいよその復活の朝を迎えるわけですね。でどれだけ 今まで話したのね、どれだけこの女の人たち、特にマグダラのマリアもそうですけれども、イエス様を愛していたかということです。イエス様を愛していたかということがここにずっと書かれているんです。弟子たちは逃げました。でも彼女たちは逃げないんです。イエス様が十字架にかかる、そこにずっとついていくんです。でイエス様は十字架にかかって死んでいく全てを見ているんです。それだけではなくて、死んだ後にイエス様の体が下ろされて、そして墓に納められていく、そこも全部見届けていくんです。それはイエス様を本当に愛しているからです。愛していたからです。そしていよいよ復活の朝を迎えます。これはヨハネで、見たいと思います。ヨハネの20章ですね。ですね、ちょっとすみません、マルコの16章3節をちょっとすみません、その前にマルコ16章3節に、あの女の人たちの会話です。16章3節に、彼女たちは誰が墓の入り口から石を転がしてくれるでしょうかと話し合っていたとあるんですね。実はこのお墓っていうのは、あの日本のお墓とは全然違います。で、日本のお墓とは違って、あの洞窟なんですね。岩をくり抜いて洞窟を掘るんです。でその洞窟にあのご遺体を納める。で当時あのイエス様の、ね、弟子たちが体を盗んでいってはいけないって言って、ローマの遺体がその入り口に岩を転がして、封印をするんです。で当時のお墓はそういう入り口に石を転がすんですけれども、そしてね、封印をするんです。で封印っていうのは、日本みたいになんか紙にあのローマ帝国なんか書いてペタッと貼るようなもんではなくて、なんか釘で、あのそういう鍵の、ね、釘を打ち付けるようなものだったみたいです。そして女の人たちがね、イエス様のね、体にね、香油を塗りに行くんですよ。その時に誰がその墓の入り口から石を転がしてくれるでしょうかって話をしているわけです。ある意味非常に矛盾したことですよね。転がしてくれる人を連れてきてお願いねっていうのがわかるんですよ。でもか弱い女の人たちが、誰が転がしてくれるんでしょうねって言いながら来たっていうことは、それほどとにかく早く行きたいということです。とにかく早くイエス様のところに行きたい、墓であろうともイエス様のもとに行きたいという、本当にその強い思いがあるわけです。そしてすいません、ヨハネの20章に行きます。ヨハネの20章で、いよいよイエス様が復活されました。ところが20章の、1節、20章の1節ですね。さて週の初めの日、朝早くまだ暗いうちに、マグダラのマリアは墓にやってきて、墓から石が取り除けられているのを見たんです。誰が一体石を転がしてくれるんだろうかと話し合いながら行った時も、すでに墓から石が取り除けてあったんです。なんだろう、これは誰がやったんだろう、非常に不思議に思ってるわけですね。でマリアにとって復活したっていう意識は全然ないんです。イエス様は蘇ったという思いは全然ないんです。で彼女にとって大切なのは何かというと、2節にあります、それで走ってシモン・ペテロとイエスが愛されたもう一人の弟子のところに行って、こう言った。誰かが墓から死を取っていきました。どこに死を置いたのか私たちには分かりません。イエス様の体がなくなったということが彼女にとって大きな悲しみです。あくまでもこのイエス様のお体がどこに行ったのか、蘇ったということは分からないんですね。まだ信じられないんです。そうするとあのマグダラ・マリアにとってみるならば、イエス様の体ってまだ死んで墓の中にある状態そのままなんですね。でイエス様は生前に私は蘇りますと言ってたんですけども、それ全く信じられなかった。ただイエス様の体、イエス様の体なんです。イエス様の体がどっか行ってしまった、どうしたんだどうしたんだっていう、そこばっかりがあるんです。まだ復活が信じられないんです。でもイエス様を愛してるんです。そのイエス様が死んでしまった、そのお体がどっか行ってしまった、どこに行ったんだって言うんですね。 で、その後またペテロ、ユハネも見に来るんですけれども、ちょっと飛びまして、11節ですね、11節に、一方マリアは墓の外に佇んで泣いていたんです。そして泣きながら体をかがめて墓の中を覗き込んだんです。彼女の悲しみっていうのがすごくよくわかります。体がないんです。お墓の中に来たけどもイエス様の体がないんです。私の愛するイエス様の体がないんです。一体どこに行ったんだ、誰が移したんだ。彼女には復活というものは全くありません。でも彼女の中にあるのはただ悲しみだけなんです。そこにイエス様が来られます。13節ですね、あ、ごめんなさい、14節ですね、彼女はこう言ってから後ろを振り向いた。そしてイエスが立っておられるのを見たが、それがイエスであることがわからなかったんです。彼女はイエス様を本当に愛してたんですよ。イエス様の体、声、全ては知ってるんです。でも信じられない、復活したってことは全く頭になかった。その時にイエス様が後ろに立った。で、振り向いたんですよ。イエス様見たんですよ。立っておられるのが見たんですよ。でもわからないです。イエス様が蘇ると言われた言葉は、わからないとき、理解できないとき、そこにあるのは悲しみです。で、十字架というのは、イエス・キリストが十字架で死んだってことは、私たちの罪を全部背負って死んでいったということです。私たちのその全ての罪を背負い、あのさっきの女の人のように、罪深い女の人のように、この女の人の罪を許すためにご自身が、私たちが受けなければいけない罪の罰を負って十字架で死んでくださったってことです。ただそこで終わってたならば、私たちの信仰は悲しみでしか終わらないんです。悲しみでしかないんです。結局は死んでしまったんです。聖書に罪の支払う報酬は死なんですね。つまり罪を犯した者は死ななければいけないんです。だから罪のために十字架にかかって死んでも、それで終わったらそこで終わってしまうんです。罪の支払う報酬の死に対して何の答えもないんです。私たちは死ぬこと怖いですよね。私たちは何が怖いと言って、死んだらどうなるかが怖い、わからないから。だからよく死んで生き返った人が実はこんなとかいろいろありますけれども、未知の世界なので、やはりそこに私たちは怖さを感じます。で、死というものがどんなに悲しいことか。イエス様ある時に一人の亡くなった人のところに行きました。で、この人が亡くなったということで、周りの人がですね、みんな悲しんで泣いてるんです。それを見た時、イエス様は霊の憤りを覚えたとあります。そしてまた初めてじゃないですけども、涙を流されたということもあります。それはなぜ涙を流したのか。罪の支払う報酬の死ということを通して、人々は大きな悲しみの中にいるんですね。それを悲しんで、イエス様は人の罪が、人のその結果の死が、いかに人間社会に悲しみを、苦しみを、孤独を与えているか、それを見たときにイエス様は涙を流されるんです。なんと彼ら人は、人間は死というものによってこんなにも悲しむものか。ここもそうなんです。イエスは立ってみ、もう蘇ったのに、マリアはそれはわからないんですね。悲しみの中にしかいないんです。その時にイエス様は言います。なぜ泣いているのですか、誰を探しているのですか。彼女は彼が園の管理人だと思っていった。あなたがあの方を運び去ったのでしたら、どこに置いたのか教えてください、私が引き取ります。まだ彼女にはわからない。イエス様の声を聞いてもわからない、見てもわからない。信仰がないとわからない。そのようなマリアにね、そのようなマリアにイエス様が言うんです。マリア、マリア、これどんな言葉なんでしょうか。 悲しんでいる人のところに行ってマリアって言われるんです。これね、神様にとって一人一人はみんな同じではないんです。一人一人は違うんです。イエス様は一人一人を見ておられます。女の方って言われないんです。マリア、もう個人名を言ってます。一人一人のことをよく知ってらっしゃるんです。マリア、なぜそんなに悲しむのかですよね。なぜそんなに悲しむのか、私はここにいますって言います。マリア、この言葉を聞いたとき、マリアはヘブル語でラボに、すなわち先生とイエスに言うんです。イエス様に言うんです。もう精一杯の言葉、先生っていう。ここで会った時のマリアは、あの十字架の、本当に悲惨な十字架で死んでいったイエス様が今ここに蘇られた、その神様の本当に大きな力、愛するイエス様がまた私のところに来られた、本当にそこに大きな喜びがあふれるんです。で、イエス様はその時にすがりついてはいけませんって言うんで、これはね、イエス、マリアは本当にすがりついて、もう私の先生ってね、すがりついてもう話さない、もう絶対に話さないっていう思いだったと思います。でも私にはまだね、天の父のところに行かないといけないし、あなたにもっと大切な働きがあるでしょ、それは私が蘇ったことをさあ兄弟たちに告げなさいってことです。私蘇ったんですよ、さあ告げに行きなさいってことです。復活の朝がいかに感動的であるかってことを覚えます。いかに悲しみが喜びに変わったかってことを覚えます。私たちの信仰というのは死んで終わった信仰ではないんです。よく東京に府中市っていうところがあって、府中霊園っていうのがあるんですよね。そこに有名な人のお墓がいっぱいあります。高橋コレキオとか山本勝子とかなんかいろいろあります。で、その墓見た時に、ああすごいこの人のお墓があると思うんですけど、キリスト教っていうのがイエス・キリストのお墓はないんです。ここにあったらしいっていうのがあります。でもイエス・キリストのお墓はないんです。蘇ってるから。で、巡礼に行くって言いますけども、よくエルサレムに巡礼に行く、もう、ね、見学に行くってありますけども、十字架にかかった場所、お墓に葬られた場所、いろいろとあります。でも、もちろんそれ見に行くのは、私も見に行きたいなと思ってますけども、でもそれじゃないんですよね。私たちにとって大切なのは、イエス様は死んだお方ではなく、今も生きておられる方、今もマリア、今も皆さんの名前を呼び続けておられるお方です。そしてその方を信じるならば、この十字架の罪の許しと復活、今も生きている、そして私たちもやがてそのように生きる、死んだとしてもまたイエス様と同じようによみがえるんだという教えが私たちにあるわけですね。そこに私たちの大きな大きな喜びがある。本当にそのことをぜひ覚えていきたいと思います。では一言お祈りいたします。